ハンドン。
ダバナシ。
ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていきまーす。では出席者を読み上げます。パンタンさーん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バットダディさーん。
はい、バットダディです。よろしくお願いします。
と、とめきちでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずはテイタンさんよりいただいた文を読まさせていただきます。誰の会拝聴。このお題にこの人選ばないよなぁと思ってても誰かが選んで理由を聞くとなるほどと面白いなと思いますね。絵本にお金を挟めて忘れてて甥っ子に貸したらお金挟まってたよって返された時には焦りました。隠すんじゃなくて自分がすぐ使わないように言って忘れてましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はーい、あの人誰にいただいておりますね。
はい、
ね、うん、本当に いましたね、ここに。なるほど。
なるほど。やっぱ、ていちゃんもあの、お札で燃やしちゃったりするわけですか。
いや、すごいっすね。
会いたいなぁ。覚えてるからな、絶対に。
覚えてないですね。
覚えない？絶対ドキドキして、絶対忘れねえけどな、どっかに挟んだんだったら。
なんならあの貯金箱に入れてたのを忘れてたりしますけどね。あ、いい。で、整理するときに持ったらチャリってて、あれ入ってるわ、みたいな
ね。去年のコートからにいきなり千円札が入ってたり、おーと思ったりすることきはあるけど。入れっぱなしだった、みたいな。いや、でも突然出てくるお金ってなんかすげえ嬉しいですよね。
自分のものなのに得した気分になりますよね。
そうですね。マイナスの経験してるはずなのになんか得した気分になりますからね。
そうですね。う
ん、まあそういう感じで挟んでいくと面白いかもしれないですけど、そのまま失いそうですからね。
いや、そうですね。まあ失わないようにね、挟んでいきましょう。
うん、そうですね。はい。では、テイタンさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、では続きましてピカリさんの文をパンタンさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナ。阪神タイガース残念でしたね。あったくさん小さい頃から阪神ファンも残念がってました。ピノ懐かしい。クライマックスシリーズの仕組みも分かってないのですが、皆さんの熱量に圧倒されながら楽しく拝聴しましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、阪神タイガースタ話後半戦にいただいておりますね。
はい。
はい。
うん。アタックさんも阪神ファンだったんですね。
うん。
うん。まあ、なるほどね。うん、
結構阪神ファンの方おられますよね。
多いですね、意外と。やっぱ関西圏関係なくでしょうかね。うん。うん、どうなんでしょうね。
うん。
で、ピノが懐かしいと。
そう。足の速い選手の話で、チャンナガさんがピノを出してたんですけどね。
バントしてすぐ出塁しますか。
だって、走力の数値がおかしいですもん、ピノだけ。
おかしいですからね。だって、バントしてるのに二塁に行きそうになりますからね。出したら、速すぎて。で、あとはクライマックスシリーズの仕組みを分かってないと。
あ、いや、難しいですよ、あれは。
難しいですね。
難しいですし、聞いて納得できるかって言ったら誰も納得しないですからね。
そう
ですね。
何のためにすんのって、まずで。
そうそうそう。
ですよね。だってリーグ戦やって一番勝ってるところが普通に日本シリーズ行くんじゃねえの、うん、って感じですからね。
そうそうそうそう。
だって優勝チームと優勝チームが争うから日本シリーズなわけで。
まあそうですよね。日本一を決めるのに、なんで、うん、ってなりますよね。
いやー、不思議な話ですね。
一体誰がこんなことを考えついたんですか？
ね、本当に。
最初はアドバンテージシステムなかったっすよね。一番最初の
一番最初なかったですよ。だからホークスが優勝すれど優勝すれど、クライマックスシリーズで負けるっていうのを繰り返して、で、さすがに、これはいかんだろうって話になったわけですよ。
うん。だって完全に3位に得ですもんね、あれ。
そうそうそうそう。
まあそうですよね。
2位が勝ち上がったら一番得するんですよ。
うん。
確かに。でもアドバンテージつけたら、それこそ別にね、普通のリーグ戦で良くないってな
っもう存在が、存在が揺らいでしまう。
ね。
おい、やめろって言いそうになったけど、言えなかった。存在自体がなんかやっぱおかしいから。
正直なくなってもそう誰も文句言わないと思うんですけど、
ね。いや、文句は言わない。
文句言うのは2位3位になりそうな球団ばっかですよね。収入源が、収入源がっていう。優勝はできなくともっていう。
ああ、そうか。もうそこ大事なんです。どうなん
ですか。いや、もうそれならそれでサッカーみたいに天皇杯とかすりゃいいんですよ。
ですよね。別のリーグやりゃいいんですよね。
いや、もうだから、日本シリーズ終了後のストーブリーグの時に、トーナメント戦でも開きゃいいじゃないですか。
ですです。で、ね、トーナメント戦と、そのリーグ戦で優勝したところで、ね、クロスして日本シリーズみたいな感じすればいいのにっていう。
ね。
本当に意味がわかんないんだよなっていう。まあ、ここで言っててもね、まあまあまあ、野球は変わんないと思うから。早いとこ、ね、ドカベンの土佐アイアンドックスでしたっけ、あそこら辺ができればいいなっていう。
ドリームチーム編になる
で、いろんな知らないチームが出てきたりね。今までどこにいた、そのチームっていう。はい。では、ピカリさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アスラーダさんの分をバトダディさんお願いします。
はい。アスラーダさんよりいただきました。ハッシュタグ半ばな、カプセルトイダ話拝聴。最近回しちまったのは、例のデロリアンと合わせて並べたくて、バックトゥーザフューチャーのデフォルト人形を回しました。マーティー欲しくて回したら、ドク、防護服、ビフ、ドク、ビフで売り切れという地獄を味わいましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、カプセルといた話いただいておりますが、
切ない話ですね、これ。
切ないな、ガチャの罠だよな。
もう本当にあるあるとしか言いようがないんですけど、これね、体験したくないあるあるですよね。
いや、辛すぎますね。
ワンちゃんの防護服の中身がマーティーだったらいいのになっていう。
一応マーティーとは書いてますけどね。でも、でも、ね。
実は毒だったかもしれないっていう。
そう。いや、でもな。一回400円は結構重いです
ね。重いですね。
それ6回でしょ。もうすぐ計算しちゃいますよね、もうこんな。
しかも2ビフ。
かぶっても嬉しくないな。これでも、そうか、400円結構大きいんでしょうね。これどうなのかな。
もうここはビフを改造してビフタニにするしかない。マッドドッグに。
はいはいはい。
全然違う気がするけどな。
いや、なかなか。いや、でも結構珍しい立体化ですよね。これ本当。
うん、確かに。確かにキャラクターがなるってのは珍しいですね。
ですよね。
デロリアンがね、なるのはありましたけ
ど、うん。確かに。
なかなか、うん、いやこういうのもあったんだなちょっとびっくりしました。
うんうんうん、
ですね。はい。では、アスラーダさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ピカリさんの文を読まさせていただきます。半ばな、豆乳のチーズケーキ味、気になります。焼肉のタレは焼肉の時に使います。トムラの焼肉のタレは一度いただいてからやみつきになってしまってリピートし続けてます。料理バターも美味しい。ピカリさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はーい、ハッシュタグの方にいただいておりますね。
うん、そうですね。はい。うん、
で豆乳のチーズケーキ味が気になっておると。
うん、これは月島さんがつぶやかれてたやつですね。
薄かったってやつでしたっけ？
そう。
あんまり好評ではなかった。
好評ではなかった。まあ、凍らせるとやっぱり味は薄くなりますよね、どうしても。
ね、まあ、まあ、やっぱりそのまま飲んでみるのが正解なんでしょうね。
で、あとは焼肉のタレは焼肉の時使ってると。
なるほど。
なるほど。なるほど。盲点だった。
確かに言われてみれば、それ以外に使う時あるのかって言われたら、そうです。普通は焼肉のタレは焼肉の時に使うんですよ。
ですよね。
確かに。そう。
で、ピカリさんはやびつきになっておられると。
いやー、だってすごい美味しそうじゃん。
でしたよね。
親戚から送ってもらおうかな。確かに宮崎の方でしたよね。あるかもしれない。
うん、
ですね。はい。
で、あとはのりバターも美味しい。
これは間違いない。本当に美味しい。
しっかりハマっていただいてるということで。
ご飯にのっけてもいいし、パンに塗ってもいいと。
そうです
よ。あ、でも最近何だったかな。三重の方にできたところで、いろんな海苔を売ってる、海苔ふりかけみたいな売ってるところがあって。
へー、
そこで、醤油バターの海苔ふりかけみたいなのあるらしいんですよ。
おー、それも美味しそうですね。
つい先日、三重行ってきたところだった。あったのかな、
情報が遅い。
聞いときゃよかった。
三重の方になんかできたでっかいショッピングセンターみたいなのあるらしくて。
そういうところ。イオンモール以外にあるんですか？
おい、東海をバカにしたな、今。
いや、本当にイオンモールしかなかったというか。まあ、お伊勢さんはね、人いっぱいいましたけど。いっぱいどころかね、なんかルミナリエぐらいいましたけど、ね。なんでやねん。
イオンもいいぞ。イオンしかねえけどな。
ご当地イオンも面白いですよ。ご当地スーパーとコンビニとイオンはね、必ずね、行けるんやったら行きますよ、
うん。ですね。面白いですからね。
面白いです、
うん。はい。では、ピカリさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ワットさんの分を、ファンタンさん、お願いします。
はい。ワットさん、よりいただきました。生冷フレンチは買ってすぐ食べたら半分凍った状態でシャリッとしてました。もう少し解凍した方が良かったのかも。ゴジラについて、とめきちさんの優しいフォローを真に受けて、かっこ笑い。ここ半年ぐらいで買ったゴジラ関連のものを連投させていただきます。まずはソフビいろいろと写真を貼っていただいております。続いてはソフビと T シャツ画集です。さて、大鳥はこんな大物で。とりあえず今回は以上です。お付き合いありがとうございました。でもまたそのうち予約してある物があれこれ届くと思います。すみません、こんな本も買ってました。半バナでたびたび話題に出ていたゴジラ SP ファンブックはもちろんですが、予約して買ったゴジラストアで売っている東宝特撮公式ビジュアルブックのボリューム73ゴジラウルティマとボリューム74ジェットジャガー2021です、といただきました。ありがとうございます。
はーい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、今回もワットさんスペシャルかな。
一個ずつ見ていきますけど、うん、まあ、まずは生冷フレンチ。はい、
まあ、生冷っていうわけですから、凍ってるのは基準じゃないって感じで、やっぱ少し解凍した方が良かったのかもしれないですね。
ってことですよね。うん、だからこれ、なんだろうな、瞬間冷凍みたいな感じにして、で、それを持って帰って解凍して食べるっていう感じなんですかね。
ですかね。
なるほど、うん。説明書がついてれば。
そういうのがあった方が良かったもん。
確かに、ちょっとシャリシャリした状態だったら、歯応えが出ますよね。
ですよね。シャリというよりも、ふわってやつが冷たい方がいいです
よ
ね。
ですよね。
はいはいはい。
うん、フレンチトースターと。
うん。
うん、そして、あとは、ワットさんが、まあ、半年ぐらいで買ったゴジラ関連グッズと。
は
い。
で、まずはソフビ系と。
うん。
うん。まずは、ビオランテですか。
はい。
いいですね。これは、
グロー・イン・ザ・ダークって書いてますから。
蛍光塗料になってる。
そういうことですね。蛍光塗料だから、黒いところで光を当てると、こんな感じになるってことです。
怖
っ。ビオランテも怖いですし、その下のゴジラも大概です、ね。
クラシックゴジラ、メカゴジラ。
いいですね。メカゴジラいいな、
このリベットのたくさんある感じ。
うんうんうんうん。
いやね、打ち込まれてる感じが。
すごいですね。その下のアートオブゴジラ限定、
うん、
マルサンメカゴジラ2、うん、劇中的全身塗装バージョン。これ、うん、頭を外せる。
頭外せますね、これ。
ね、すごいですね。
すごいの、レーザーヘッド装置。
しかも、でかいですか先行やつ、300ミリだから30センチぐらいあるのか。
でか
っ。まあ、結構でかい。まあ、まあでかいですよね。
ゴジラウルティマの尻尾ぐらいある。
それ言うと、ゴジラウルティマの方が多い。
そう。尻尾がでかいってやつですね。
はい。で、お次は、エクスプラス、デフォリアルビオランテ。
ちょっと、
これ全然サイズが。サイズがわかんないな、これ。
うん、ね。でもね、顔の感じが超いい。
いや、めちゃくちゃでかいし、確かに、リアルですけど、デフォルメっていう。
リアルするとマジでかすぎますからね。
まあまあまあ、確かに。で、ゴジラ1991。
うん。
いわゆるギドゴジですね。
うん。
そうですね。この話はしたな。ギグギドラの話はしましたね。
タイムマシンお願いですか。
置いて、置いていっちゃってね。それが大きくなって。はい、
うん、
で、バンダイ、ゴジラ、ゴジラザライドバージョン。
おう、ああ、はいはいはい。
USJ のやつですか？
ですかね。あ、でも、ザライドだから違うか。
ザライドは違うでしょ。これ何なんだろう。
なんだろう、それ。
あ、書いてました、書いてました。あの、西武、西武園遊園地のアトラクションですって。
へ
ぇー。書いてますやん、ほら。
あー、そういや、やってたな。あの、なんか、昭和レトロみたいな改装して、それでゴジラのテーマパーク作るとか言って。
へ
ぇー。
あった、あった。行きたいなと思ってた
の。いや、でも、このゴジラめちゃくちゃかっこいいっす。
うん、
かっけえですね。
マッチョな感じですね。
体がマッチョで。
うん。うん、肌の質感とかもすごい、
うん、
ねえ、あの、ゴジラ G アースみたいな感じの質感でいいですね。
確かに、うん。うん。いい感じのかっこよさ。
あと、ギドラも若干あんまり、
なんか、
あの、頭の形が見たことないような感じのギドラですね。うん、
姿勢めっちゃ悪いっす。
腰痛めるこの体勢。
むしろ痛めた後かもしれないっすよ。
痛めた。そう、キングギドラって姿勢いいんですよね。
うん。
これ姿勢悪いですよね、うん、だいぶ。
まあ、中に入ってる人が死んじゃうからね、この体勢だ、まあね、
確かに、この体勢、人が入る前提じゃないです
よ。キングギドラがぎっくりしちゃった感じじゃないですかね。
そうですね。うん、はい。そして、シンゴジラのミニソフビ。
ああ、鎌田くんね。
うん、後ろのミニチュアがいい感じですね。
東京駅だ。
東京駅。
在来線爆弾仕掛けないと。
はい。次が、ムービーモンスターシリーズの限定品、バーニングゴジラ。
うん、いいです
ね。新宿総進撃バージョン。
なんかまた違うやつなんですかね。新宿総進撃って知らないですけど。ね、ああ、ゴジラフェスのやつですか。
その次が、ヘドラ。
うん、
最近話題のヘドラです。
50周年でしたからね。そう。今年、昨日にやってきたから。
はい、その、限定の装備ですね、
うん、
はい、ちょうど先日やってたゴジラフェスですね、そちらの方でゴジラ VS ヘドラの新しい映像が流れてましたね、
うん、
うん、
ありましたね、
うん、
はい、で、次がフライングジェットジャガー、
うん、
ジェッジャガーってことです、ね、これはフライングの方なんで、
フライングの方です、
ね、だから手が、あれですね、手の形が若干違うんですよね、うん、
ですね、
違いますね、
ムービーモンスターシリーズは僕今目の前にありますよ。
ああ、あれかっこいいですよね。
あのデフォルメ具合がいいですね。
うん。そうそうそう。で、これでもあれちゃいます。あの、上にタコ糸かなんかつけて、こう、天井から垂らしたら、こう、
うん、
劇中再現できる
いや、もうちょっとね、あの首が上の方向いてないと。劇中再現だと。
あ、そっか。
うん、
もったいないですよね。首も上にしてくれたらいい
のに。ですよね。
で、ゴジラウルティマ、シンギュラーポイントの。
ああ、これは僕、持ってます、持ってます。
おー、ごっついですね。
いや、これもう長いですよ。
すごい。箱がすごいことになって
ます、ね。箱がね、ほんと横に長いんですよ。
なるほど。
で、きっちり入ってましたからね。で、あの、尻尾だけ、ちゃんと別パーツになってましたよ、これ。
ああ、そうなんだ。いや、めちゃくちゃ遠近法でちょっとよくわかんないけど、これ多分尻尾。
尻尾相当長いですよ、これも。
うん、
次がゴロザウルス。
うん。
うん。
キングコングの逆襲ですか。
うん。もう、なんとも言えん 顔してますね。
メカニコングしか覚えてねえんだよな、どっちかっつうと。あとね、キングコングの逆襲は途中が思わないというか。
いや、でも、あなたが選ぶ投票で1位に選ばれてる。
人気がある怪獣なんですね。
なんすね。で、メカゴジラ、ダメージカラーバージョン。
かっこい
い。かっこよくなってる。
ああ、ゴジラストア限定なんですね。
ゴジラストアってあるんですね。次が、バンダイムービーモンスターシリーズ、ゴジラくん、ミニラ、リトル。
うん、なんか、一気に可愛くなりましたけど。
ね、ゴジパンですか、これ。知らない。ゴジパン。ゴジパン知らないし。
なんか、YouTube でやってるやつですね。
ソフビ、パペットマスコット。うん。まあ、いわゆる指人形ですね。これの、僕は、あれですよ、ガジーラのね、子供バージョンみたいなのはね、持ってますわ。なぜか。それだけ。持ってましたね。なぜか。本当になぜか。
なんで？
わかんないっす。あとは US トイズ。US ポケットミニソフビ。ビルバコ怪獣シリーズ。バラゴン、タチポーズ。バラゴン、四つ足バージョン。ということで。すごいな、この。
細かいですよね。その四つ足バージョンですか。ちゃんと耳たたんでる感じが超可愛いですよね。
ああ、確かに。本当だ。
立ってる
時は尻尾もちゃんと垂れ下がってますね。
細かいな。
細かいけどなんとも。で、これもすごいな、また。キャラクティックス、親子タンク、ゴジラとミニラ。
うん。戦車乗ってますよ。
コンセプトが意味不明すぎる。
怪獣戦車だ。
戦車はなんかちょっと違うような気がしますけど。
違いますけどね。
違うな。なんか違うな。
違うな。
怪獣が乗ってる戦車だ。
そう。そうね。これどっちかっていうとガルパン的なものに近い。
ゴジラ殿
そう。インターミッションって言いながらこう、走ってそうな。
エンター
ミッション。
ゴジラさんチームじゃないですか、これね。
ゴジラさんチーム。
ボーボー作戦発動であります。
ね、うん。お風呂入って、お菓子食べて、何する戦車乗ろうか。
別製箱かって。
はい、最後かな。とりあえず、ケラクティックス、夜遊びヘドラ、実行ということ。
あ、これは、暗くしたら光るんだ。
ですね。
見たいっすね。
うん。
なるほど。あ、そうか。大阪のソフミメーカーのことなんですね。US トイズとキャラクティ。で、時々通販でこういうことをしてくれてるということですね。そうですね。ちゃんと暗くしたらヘドラが光って、もう怖いな、これ。
怖いな。体の半分光って怖いな。
ねえ。で、しかもビルはちゃんと壊せるっていう、ね、今回ギミック付きっていう。ジオラマもついてる。
うん。
どういうテンションで買うんかな、
すごい。どうなんでしょうね。あ、
ね、
全く話がずれるんですけど、ちょっといいですか？
はい。
あ、どうぞ。
いや、今ね、さっき言ってた、ムービーモンスターシリーズのジェットジャガーをちょっと見てたんですけど、
はいな。
ジェットジャガーの背中に電池背負ってるじゃないですか。
うん。
はい。そうですね。
あれのね、裏側ちょっと見たんですけどね。
うん、
トレードマーク&コーポレーション東宝 COLTD って書いてて、
うん、
で、バンダイ、メイドインチャイナって書いてるんですよ。
はい、はい、はい。
まあ、これはいいんですけど、その下に2526549って書いてるんです。
うん、
まあ、これはまあ、製造番号か品番かなって思うんですけど、
はい。
その後ろに2012って書いてるんですけど、
あれ？
これって誤植ですかね
?2021
ですよね。
2021ですよね。多分。
いや、だって。
これ、最近出たやつですよね。
でしょ？で、だって、うん、ムービーモンスターシリーズっていう、
うん、
ラベルついてて、で、ゴジラ2021っていうマーキングも入ってるんですけど、これどう考えても2012って書いてるんですけど。
ああ、すげえ。
これは何なんでしょう。誤植なのか、中華クオリティなのか。ワットさんとかだったら分かりますかね。
これはなんか、解けない謎なのかもしれない。
解けない謎なんでしょうか。
どうなんでしょうね。
もしかしたらあれか、暗号で解読しないといけないやつか。
ああ、そういうことですか。
キューブ状になるかもしれませんね。
わかんない。解読したら、ジェットジャガーが動き出すか。動き出すかね。
良心解
読。ああ、再起動とかし出すかもしれないな。
動き出して、
急に巨大化するかも。
クギミアリエの声で喋るかもしれない。ああ、
いやたった今気づいたんですけど。
ちょっと恐ろしいものに気づいてしまう。大丈夫かな
大丈夫かな消されたらごめんなさい。
勘のいい子は嫌いだよって。
ちょっとドアのノックがしたら怪しいので無視しときます。
気をつけてください。
気をつけてください。
はい。
はい、続いてはソフビ T シャツ、
まだソフビ続きます。はい。次が、ゴジコンね、の、ブルーレイ、同梱のスペシャルキットということで、うん、ごっついっすね。
これもまたでかそうですね。
いやー、でかいっすよ。うん。でもこれ、コングの斧がついてなかったはずなんですよ。このムービーモンス、あの、ソフビのやつって確か。
じゃあ、うん、ブルーレイのセットの1000倍みたいな感じですか。
みたいな、
ね。ああ、書いてありますね。ちゃんとあの、コングの斧はこのセットだけの新規造形。
う
ん、
ああ。そうそうそうそうそうそう。まあ、いろいろ突っ込みどころのある映画で楽しかったです。
まさか、この斧がぴったりはまる溝があろうとは。
聖剣ですから。
斧なんですけど。いや、斧なん
で。王さんについてるからやっぱ聖剣なのかなって。
ただこの、ね、この2体だけが戦う映画じゃなかった。
ああ、まあね。うん
ね、まあ、もうおじきそのいつがね、うちにも来ますからね。
ねああ、大栗旬が。
大栗旬が。
笑顔をさらした大栗旬。
白目になっちゃって。
白目になっちゃ大栗旬が出てくる。
歩くたびにミサイル出しちゃって。
そう。大栗旬フィギュア付き。
映画館で思わず笑っちゃったよ。
いや、あの、僕が見た回も、あの、他のお客さんも笑ってました。あの、
くすくすくす。あいつが歩きながらミサイル乱射してるわ。ミサイル撃ってるっていう。
いや、まあ、それもそうなんですけど、あの、小栗旬の顔のドアップがちょっと、面白すぎる。
なぜっていう。
いやすごい映画だな。
いい映画でしたね、
はい、いや本当に、何も考えずに笑える映画ですよ。
笑える映画でしたよ。はい。お、これは、ソフビ、ゴジラ、淡路島上陸バージョンということで。
はいはいはい。
自分のやつあれですか。
淡路島、はい、二次元の森でやってるアトラクションですね。う
んうん、口の中に飛び込んでいくやつね。
そうですね。
いいですね。
いや、この T シャツすごいですね。
あ、すごいですね、これ。
すごいな。
かっこいい。
そうか、ゴジラスパー、そうか、二次元の森行ったら買えるのか。
うん。
あ、
ね、いや、これ大きさどれぐらいなんでしょうね。ソフビも。これすげえな。
うん。
ね。そして、西川慎二先生の直筆サイン色紙付き T シャツということで。
かっけー羨ましい。
これはすごいな。
うわすごいです。ゴジラ
ウルトラ。メカキングギドラの首が超いい。
いや、いいですね、メカキングギドラ。あ、素晴らしい。これはすごいな。
しかし、この、多分、シンゴジラですよね、あの T シャツの。これの形作ってる、これすげえですね。
全部ゴジラで作ってるんですよね。これは怖い。
この集合体恐怖症の人にとってはちょっときついやつですね。
そうですね。両方とも全部はゴジラ
ですね。はい。
これちょっと、そうですね。あの、拡大するときはちょっと気をつけてください。
気をつけてください。集合体恐怖症の方は、本当に気をつけてください。
本当に怖いんで、これは。
怖いです。
はい。そして、ガシューデンね。ゴジラ200体、ね。いや、すごいな。
すごいな。
今まで描かれたゴジラ関係のイラスト。いや、すごいですね。筆ペン。サイン会でリクエストに応えて書かれた筆ペンイラストや、
うん、
初公開の書き下ろしイラスト、450点以上が収録されていると。すごいっすね。
すごいっすね。
はい。そして最後、大鳥。じゃん。リアルマスターコレクション、ゴジラ2000、ミレニアム、ひな型レプリカソフビ版、ゴジラストア限定から、 メタリックレッドバージョン。全高約 28.5 センチ。
でけえ、
でかい。
全長約62センチ。
なんか、でけえ、なげえ。すごいですね。また、赤い、背びれが赤いんですよね、うん。
レッドバージョンになってますね。
そこがまたよりかっこいいというか、迫力があるというか。いや、すごいな。
ミレニアムの特徴的な背びれがいいですよね。
ねえ、ちょっと細身なゴジラが。うん、いやー、でも顔の迫力がまたすごいですね。
うんうんうん、
うん。ああ、ごっついも持ってんな。
ファットさんがね、またいい感じで写真撮っておられるんですよね。
いやー、どれもいいアングルしてますよ。特にこの、うん、ね、右下の正面のやついいですよね。
うんうんうん
うん。ちゃんとゴジラの歯や舌が見える部分がね。
うんうん、
で、ファンブック。
うん。
ゴジアスね、SP の。
うん、これは本
当に。
いいファンブックでしたね。
ファンブックや、公式ビジュアルブック。
うん。
これもでもすごいですね。
うん。
ジェットジャガーのあの、デザインの、あれですね、プロトタイプというか、案みたいなのもあったんですね。
うん、ですね。
全然違いますね、これ。
それから、足もふっぽかったり、
うん。
ビーゴっぽかったり、面白いです。
うん、うん、うん。
ね。すごいですよね。人が入る場所も、なんか、微妙に、基本的には背中なんですけど、なんかね、ね、うん、だいぶ真ん中に入るというか、なのかな、なんかすごい、しっかりと人間が収まるような感じになって、
うん、
すげえな。でも、どんどんブラッシュアップしていく。
うん。
うん、
すげえですね。アンテナ改変もちゃんと書いてありますね。
うん。
あ、ほんとだ。確かに。中身。頭もこんなになってた。
うん。
これは見てて飽きないでしょうね。
ですね。
いいな。はい。というわけで、たくさんの写真ですね。素晴らしい。
素晴らしかったですね。うん、はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、体調の悪い隊長さんの分をバッドダディさん、お願いします。
はい。体調の悪い隊長さんよりいただきました。SF 漫画傑作選。草原 SF 文庫11月29日発売予定、予約入れた、ハッシュタグ半ばなさんで話題になったわけではないけれど刺さる人もいるのではないのかな、ラインナップを見るだけでワクワクするぞといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
おー、すごいラインナップですね。
ですね。
これ出るのはなんか確かになんか出たのかな、なんかツイッターでちょろっと見ましたよ。
うん。
11月29日って書いてあるんですから、うん、もう発売されて
ですね。
出てます、出てます。すごいですね。
電子系は多分出てないと思うっすね。
ああ。
うん。
そっか。
あ、そっか。SF、あれ？あ、そっか。SF 漫画傑作選。
うん。
はいはいはい。うん。
題名だけでいろいろ気になりますよね。
ですね。うん。
アトムの最後。
うん。
うん、
アトム以外は誰が誰、どれを書いてるのか分かりません、
ね。順番通りで行くならば、松本零士先生が山彦13号とか、そんな感じですかね。
ですかね。
その、石ノ森章太郎の胎児の世紀っていうのもすごい気になりますし。
気になりますね。
うん、諸星大二郎。まあ、なんですか、生物として、割とタイトルだけでなんとなく雰囲気が読めるという
か。なんかもうなんか嫌な予感しかしないんだけど。
嫌な予感しかしないですね。横山光輝の昆虫惑星ってのもなんか全然想像つかないですね。
ですね。
これ
は面白そうですね。
うん、ですね。
すごい面白そうですね。ちょっとまた、これも読まれた方、うん、感想をいただければと思いますね。
うん。
はい。では、体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では続きまして、ワットさんの文を読まさせていただきます。半ばな。平凡パンチといえば映画エイリアンで、アッシュが主人公のリプリーに暴行した際、倒れたリプリーの口に押し込んだのが丸めた平凡パンチだったのは有名な話。ちなみに表紙は現竹中直人夫人の木の内緑、実写版野球教の歌の水原勇気はイメージぴったりのハマり役でしたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
有名な話な。
初めて聞きました。
つうか、なんでハリウッドに平凡バッジがあるんですか。
もうそうなんですけど、もうそうなんですけど、内容が、ワットさんめっちゃ詳しいですね。
さすがですね。
内容がというか、すごいな。早稲田になびく15万人ってこれどういう意味なんでしょうね。いや、これあんまり、不が覚えせん方がいいや
つですね。いろいろ気になるなぁ、
あ、そうなんだ。そうですね、野球場の歌。
うん、水原勇気ね。
水原勇気ね、
ちゃんと原作もね、水島新司さん、ちゃんとついてますよ。
どれぐらい前のやつなのかね。
いやー、相当前のじゃないですか、
この主題歌の恋のブラックサイン、ブロックサインか、恋のブロックサインって歌アパッチっていうのも気になるんですけど。
あと、出演者の欄にちゃんと水島新司先生が書かれ
てる。そうだ。
あ、野村克也さんも出てるわ。
だから、歌歌ったアパッチも出てますよ、これ。本当、野村克也。谷圭も出てますね。
すごいですね。
谷圭さん出てる。
気になるな。とか、ないですかね。
アマプラとかでね。
アマプラとかで。
金払って。今日の歌。すごいな。
さすがワットさん、いい情報持ってますね。
すごいな。なんで、もう有名な話。そう。初めて知ったんですけど。
はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ポンタチビタさんの分をパンタンさん、お願いします。
はい。ポンタチビタさんよりいただきました。ハッシュタグ半ばな。子供の頃を見に行けなかったからチャンス。と思いきや全国で7巻。とめきちさんは間違いなく行くんでしょうな。といただきました。ありがとうございます。
はーい。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
こちらの方は、引用リツイートで、劇場版銀河鉄道39、ドリュービーシネマで復活、22年1月上映と書かれておりますね。まあね、ドルビーシネマ版ですから、ドルビーシネマが全国的にそんなにないってところ
ですよね。
関西も梅田ぐらいしかないんちゃいます、
名古屋もようやく1個できたぐらいですかね、去年か一昨年。行くまでがめんどくせえんですよね。
塚口でやってほしいですね。ドルビーならぬ、ね、重低音ウーハー。
ド迫力だよ。
スーパード迫力な、こう、ね、スリーナインを、
ね。ああ、でもそれでね、五代後のスリーナイン聞けるんだったらいいかもしれないですよ。
いいですね。
で、アルカディオを見れますよ。
だってね、塚口さんはね、4D とかじゃないのにね、風が吹くすからね。
音で、ね。
音圧で。
音圧が来ますからね。
ね、戦車のあの大砲のやつで風がビュッてくるすからね。
来ましたね。ドーラーも来ましたもんね。
ねえ、ファンデルの音とかもすごかったですしね。
いや、逆シャアは良かったですよ、
本当に。シャアの演説がね、あんな劇場で聞くとこんな違うんか、みたいな感じでしたからね。
本当富野作品は映化で見ると異常なほどに化けるんで。びっくりします。
まあでも、昨今、まあ、コロナ禍とかで映画が少なかったとき、リバイバルって形でいろいろそういうのをやってましたけど、こういうリバイバルって形でも、名作を改めて劇場で見れるって機会が増えたのは本当に嬉しい感じ
ですね。そうですね。
本当にね、いろいろ、いろんなところでいろんな映画やりましたけど、本当、昔の映画、やっぱり映画はやっぱ映画館で見るのがいいな、思いました。
ですよね。
パトレイバーの 4DX とか、本当 4DX のね、価値がちゃんとあった映画だったんですからね。パトレイバームービー1の中で、箱舟の中で、ノアが雨に濡れながら、イングラムで頂上を目指すところがあったじゃないですか。
はいはいはい。
ちゃんとね、上からポツポツ、雫が垂れながら、ガションガションって感じで動くんですよ。
なるほど。
すんげえノアの気分になれたんですか。
なるほど。没入感。
あれはすげえよかった。これ 4DX で見てよかったって本当に思った作品だったっすか。
なるほど。
そう か、まあでもね、4DX もやっぱり上映感限られるんですよね。
少ないですよね。なんでか愛知県が多いだけで。
まあそうですよね、愛知は恵まれてますよね。
ね、4DX で愛知県内だけ3つありますからね。徐々に近づいてきてましたからね。
まあ最近ね、4DX じゃなくてもね、グランドシートとかでしたっけ。
ありますよね。
ちょっとね、
イオン系のところでもちょっと。
イオン系のところは結構増えてますよね。
シネコンでやってくれるのは。
お金払う、全体じゃないんですけど、お金払うと一部の席だけ動きますってところは、
うん。
ドリンク付きで、なんでしょう、ちょっと優雅な気分で映画見れたりしますよね。
ありますね。
いいですね。
うん。まあ、あとはね、まあ、系列館上映だから仕方がないんでしょうけれど、
うん、
もうついこの間なんですけどね。
はいな。
ポンポさんを見たんですよ。
ほうほうほうほう。
あれはね、やっぱ映画館で見とくべき作品だったような気がしましたね。
ですよね。
なるほど。
いやていうか、面白い話。
面白かった。
面白かったですし、あの作品がアカデミー賞のね、アニメーション作品の、うん、作品賞にノミネートされてっていうのは、うん、面白い話なんですけどね。
いやあれは本当に良かったですね。
なるほど。
なんか見て鳥肌立ちましたわ。
うん。あれは本当にいい映像化してくれたな、監督って感じでしたね。
ああ、そうですよね。コミックの映像化ですけど、シナリオ一本すごくいいシナリオでしたよね。
うん。いやその映画にしか出てこないオリジナルキャラクターがいるんですけど、
う
ん、それもまたいいアクセントになってるん
ですよ、ね。いいアクセントでしたね。
へ、
あと、編集にちゃんとスポット当たってるっていうところがね、なんか良かったですね。
うん、
クランクアップでみんなはね、打ち上げしてて、でも監督の仕事はここからだよっていうのが、なんかグッときましたね。
あの編集シーンがね、ダイナミックなアクションみたいな感じにアニメーションになってるのがまた素晴らしいんですよね。
そう、あのフィルムをね、刀みたいに切って繋いでいくっていうような、あの表現が良かったですね。
そうそう、あれは漫画にないくてアニメーションのオリジナルですけど、アニメーションだからこそできる表現って感じで。
そうそうそう。
ぜひとも原作も読んで、映画も見ていただくと本当にいいと思うんで。
いや本当に良かったですよ。あれはもう、とめきさんに教えてもらって、本当に漫画は面白かったですし、うん、いや本当に心残りなのは劇場で見れなかったっていうのが心残りですね。
あとね、今面白い話だと、そのポンポさんが、うん、あれってデジタルで作ってるわけじゃないですか、
うんうんうん。
で、デジタル作品なわけですけど、今フィルム上映しようっていう動きがあるらしいんですよ。
マジですか。
だからまだまだ今からアカデミー賞の方に、ね、
うん、
話題になって、また再上映とかある可能性もあるんですか、
ね、それはチャンスかもしれないですね。
うん。だからそういうチャンスがあったら、ぜひとも劇場で見ていただきたいと思います。
ですよね。そうやって話題になったら、割と垣根越えてちゃんと上映してくれそうな気がするんですよね。
ですよね。
うん、ちょっと東方シネマに牛耳らしておくのはもったいないと思うんですよね。
あと小さい劇場も多かったんですよね、ポンポさんって。ぜひともいろんな劇場でやっていただきたいところですね。うん、
ですね。
はい。では、ポンタチビタさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、今回のハンドンダ話、ハッシュタグ読みは以上となります。皆さん、いつもハッシュタグをありがとうございます。参加していただいたお二人もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。では、ここで、調出率調査のお知らせでございます。ハンドンダ話では今年も番組品質向上のため、聴取率調査を行います。配信エピソードの詳細欄にアンケートのリンクがありますので、そちらからご協力をお願いします。今年も抽選でささやかなプレゼント企画を用意していますので、どしどし応募ください。なお、締め切りが2022年1月31日になりますので、ご注意くださいませ。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、